今日は兵庫県弁護士会姫路支部平田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回からは4回にわたり憲法をテーマとしたお話を伺います。
はい、早速ですけれども、
はい、
今年1月にですね、フランスの新聞社に対するテロ事件がありまして、表現の自由とテロとの関係が今取り沙汰されていますよね。
そうでしたね。もうフランスパリといえば花の都とも、ね、言われる本当に華やかな街だと思うんです、うん、観光客も多い場所なんですが、そんなところで恐ろしい事件があってびっくりしました。一体なぜこんなことが、ね、はい、うん、起こるんでしょうかね。
そうですね。この新聞社はイスラム教の預言者ムハンマドに対する風刺画を繰り返し書いてきました。
はい、
イスラム過激派を名乗る犯人は今回銃で武装して新聞社を襲撃しまして、
はい、
終わった後にムハンマドの敵を撃ったと叫び、
うん、
さらには事件は警官襲撃、スーパー襲撃へと広がって世界中を震撼させる事件になりましたね。
そうでしたね、うん、まあ、遠い国なんですけれどそれでも怖いなと感じましたね。うん、
この事件の、まあ、2、3日経ってからですけれども、はい、すぐに、パリの中心部で歴史的な反テロの集会が開かれたのを覚えていらっしゃいますか。
はい、覚えてます。
はい、フランスのオランド首相、これはもとおりですけれども、うん、ドイツのメルケル首相などヨーロッパの各国の首脳も参加してフランス史上最大規模の370万人というデモになりましたね。
はい、
あれはテレビで大きく報道されていましたけれども、ご覧になられましたか。
はい、見ました。
どうお感じになられましたか。
このパリという街自体が激動の歴史がある街じゃないですか。また一つ歴史が刻まれたようなそんな気がいたしましたね。ついこうフランス革命などを、ね、
そうですね、
思い浮かびましたね。
ミュージカル映画で私は大好きな映画に、
はい、
レイ・ミゼラブルっていうのがあるんですけれども、
はい、あります。
フランスの革命を担ったパリの民衆の心意気っていうのはこうして今ここに生きているんだなということで私は胸が熱くなってテレビを見ていました。
うん、他の国の大統領も参加してということでね、本当にわすごいなと感じたんですが、うん、日本ではこうはならないんだろうなとも思いました。
そうですね。日本国憲法はですね、21条の1項で、言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障すると定めながら、12条でこの憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないとも述べています。
うーん、
日本のまあ、市民の方や、あるいは日本の持っている民主主義に今回のパリのような瞬発力、自分たちが今立ち上がらなければというパッションがあるのかと言われたら本当に我と彼の差を感じてしまいます。
そうですね、まあ、確かに違うなと思います。まあ、ただそこにちょっといい意味で日本人らしさというかそういうところも私は感じるんですけどね。
そうですね、
ええ、
もうおっしゃる通りで、ちょっと話題変わりますけれども、ええ、憲法12条は先ほどの国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないという言葉に続けて、
はい、
国民はこれを乱用してはならないのであって、
うん、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとも述べているんですね。
はい、
でこのことで言いますとね、
ええ、
今千葉さんおっしゃったことに関連するんですけれども、はい、この新聞社はシャルリー・エブド社と言いますけれども、
はい、
ムハンマドのことをことさら揶揄するような風刺がもう過去にはたくさん書いてきています。
うん、あ、なるほど。
でこれが行き過ぎではないか、
うん、
イスラム教の信者に対する偏見を助長したり、
うん、
差別を助長するものではないか、
うん、
あるいは一種のヘイトスピーチではないかという人もいます。表現の自由と限界という難しい問題が含まれているようですね。
なるほどね。ちょっとこう自由すぎた、限界を超えてしまったというようなことなんでしょうかね。うんうん、まあ、これも国柄なのかななんても思いますけれども、
はい、シャルリー・エブドはですね、
はい、
フランスのオランド首相も書きますし、
うん、
バチカンの教皇も風刺の対象にしてしまいますし、ですからイスラム教の預言者も例外ではないという立場です。だから風刺がテロの攻撃を受けると、だからこそもう死んでもこの風刺画を続けるぞということをまあされてます。
なるほど。
でペンの表現に対してテロで押収するというのは絶対にあってはならない犯罪行為だとは思いますし、
そうですね、
もちろんテロの犯人も逮捕されて裁判にかけられるべきです。
はい、
しかし事実に基づかずに好き放題 偏見を助長するような悪口を書き立てるということになってくると、
うん、
これは逆に書かれた側の人権を侵害するということにもなってきます。
そうですね、
これは表現の自由と、まあ、私たちの言葉で言うと名誉毀損や人種差別の問題ですね。
うん、難しいところなんですが、どちらにしてもテロはもう絶対にダメだなと思います。
そうです、まあ、少しこれまた我が国のことに引きつけて考えたいんですけれども、はい、日本では京都で朝鮮の学校に対して在特会が行ったヘイトスピーチなどに対してこれを差し止め損害賠償を命じる判決が出ています。
うーん、
まあ、言葉に出せないほどこの学校や在日の方々を傷つける言葉を繰り返し叫んできたという事件でした。
うん、今回のこの判決というのは画期的なことなんですか？
そうですね、これまでもその表現の自由と名誉毀損という問題については、まあ、裁判で確立したルールがありました。
うんうんうん、
具体的にはまず不特定多数の人に対して公然と事実を指摘して人や団体の名誉を傷つけてはいけない、そういうことをすると罪ですよということです。まあ、それに対して表現の自由を守るという観点からその事実の指摘が公共の利害に関わる事実に関するものでもっぱら公益を図る目的があると言える場合には真実であると証明されるか、あるいは真実であると信じることについて相当の理由があると言える場合には違法とはならないとされているんですね。
はい、
今回の場合はそれとは違って、はい、その特定の、民族の学校を、まあ、中傷するといったことになるので、まあ、事実を適時するというのとは少し違う面が出てくるんですね。
はい、
まあ、これについて、裁判所は在特会の朝鮮学校でのヘイトスピーチについては昨年の7月に大阪高裁で判決があったんですけれども、まあ、そこではこの開戦活動は在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図で行われたもので、
うん、
公益の目的は認められない、
はい、
まあ、したがって表現の自由により保護されるべき範囲を超えていて外戦の内容は人種差別撤廃条約に盛り込まれた人種差別に該当するとして行為の禁止と損害賠償が命じられていると、まあ、少し名誉毀損とは違った領域についてもあまりにもひどいので、
うん、
差し止めと賠償を命じた判決ということで画期的だと言われています。
なるほど、この名誉毀損という問題ですけれども結構ね最近個人同士でもこういうニュースが流れてたりもしますけれども、どれぐらいで名誉毀損になるのかそのあたりが曖昧というところが ね問題なのかなと思いますが、ただそれに対するこう対抗する方法というのがもうテロでは絶対あってはならないですし、結局誰かを傷つける傷つけられたからまた傷つけ返すというのももう絶対にあってはならないことですもんね。うん、
空気が悪くなりますよね。まあ、社会の自由で、のびのびした空気を守るための言論が盛んに行われている一方ですね、こうして自由を破壊するような言葉によるテロであるとか、人を武器で傷つけるテロというのもあって、また世界は今ですね再び微妙な時期になってきてるなという気もします。
なるほど、
やっぱりその、まあ、平和や自由が何よりも一番だと思って、感じています。
そうですね、
はい、では今日は、
はい、憲法のお話ということでなかなか深いお話になりましたけれども、
はい、
また次回もお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。